本日の聖書箇所は使徒の働き21章の1節から6節です。こちらでお読みいたします。私たちは彼らと別れて出帆し、コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出帆した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にしてシリアに向かって航海を続け、ツロに上陸した。ここで船に降ろすことになっていたからである。私たちは弟子たちを見つけ出して、そこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告した。しかし滞在の日数が尽きると、私たちはそこを出て旅を続けることにした。彼らは皆妻や子供も一緒に町外れまで私たちを送ってきた。そして共に海岸にひざまずいて祈ってから、私たちは互いに別れを告げた。それから私たちは船に乗り込み、彼らは家へ帰っていった。それでは松本先生に御霊に示されてと題してメッセージをしていただきます。皆様期待を持ってお聞きいたしましょう。
はい、皆さんこんにちは。私は以前札幌で牧会しておりましたけれども、その教会はですね、日曜日の朝3回礼拝があったんです。朝7時と9時と11時でした。そして7時の第一礼拝ですごくうまくいったなと思った時にですね、第二礼拝も間違いなくうまくいくと思ったら、ちょっと沈んだ雰囲気だったんですね。どうして同じ原稿を使ってもこんなに雰囲気が違うんだろうかっていうふうに考えました。答えは明らかですね。聴衆が違うからです。だから説教ってのは説教者一人で成り立つもんじゃないんだってことは、その時からよく学びました。説教というのは説教者と聴衆の皆さんが一緒になって作り出すもんなんだっていうことを学んだわけです。説教者はカセットテープではありません。どんな状況でも同じように喋るんだろうと思ったら大間違いでございます。ですから私はこの教会で説教する度ごとにですね、私たちの教会に素晴らしい聴衆が与えられていることを心から感謝しております。一つ贅沢を言わせていただけたら、もうちょっと前の方に座っていただけますと、皆さんとの一体感ができて、そして一緒に作り上げているんだなっていうことが分かりますので、まあ、次回からですね、そうしてもいいなと思う方はもうちょっと前の方からお座りいただけますと大変ありがたく思います。今私たちはパウロの足跡をたどっています。復習しましょう。これは大きな地図ですけれども、そしてパウロはこのエペソで3年間伝道しました。一旦こっちに行って戻ってきて、先週はこのミレトにエペソから長老たちを呼んで説教した。長い説教でしたので3回に分けて学びましたけども、先週いよいよそれが終わったわけです。今日はこのミレトから出港しまして、先ほど聖書朗読の中で読まれましたけれども、こういう順番に進み、このツロまで来たっていうところですね。フェニキアっていうのは地方名で、ツロっていうのは都市名であります。先ほど使徒の働き21章1節から6節まで読んでいただきましたが、その工程はこれだということです。もうちょっと拡大版で見ますとよくわかりますね。まあ、この地図を頭に入れながら今日の箇所を進めていきたいと思いますけれども、パウロはいよいよミレトを出発しました。さあこれをもってですね、ミレトを出発したというところをもって彼の第3次宣教旅行が終了したと言えます。パウロは3回にわたって宣教旅行をしました。どこが彼を送り出したのかっていうと、アンテオケでしたね。覚えてますか。使徒の働き13章でこのアンテオケから第1次宣教旅行として パウロ、バルナバ、マルコが送り出された。そして帰ってきて今度は第二次宣教旅行、またアンテオケからパウロ、シラス、そして途中でテモテ、さらにルカが加わりました。第三次宣教旅行もアンテオケから出発して、このミレトが、エペソが中心だったわけですね。ということで3回に分ける及ぶ宣教旅行がなされたわけですけれども、その3回の宣教旅行を財政的にも支援し、また祈りのサポートをしてくれたのはアンテオケ教会でありました。でパウロはこれまでいつも宣教が終わるたびごとにアンテオケに戻って、皆さんのお祈り感謝します、財政サポートありがとうございます、こういう内容でしたってことを報告するんですが、今回はアンテオケには帰りません。ということはアンテオケ教会から派遣された宣教旅行はこれにて終了というふうに彼は考えたということですね。今回はアンテオケに行かず一路エルサレムに向かっています。特にペンテコステの日曜日までには到着したいというふうに思っています。今日から21章が始まりますね。で、人の働きってのは28章まであるんですけれども、この21章から28章っていうのは新しい大きなセクションであると考えてよろしいと思います。パウロがエルサレムに向かう旅、そしてそこでどんなことが起きるのか。今度はエルサレムから当初願ってた通りにローマにまで行くということです。このエルサレムから彼は本当にビジョンに描いていた通りローマにまで行けるのだろうかというのが21章から28章までの内容です。もう答えは知ってますね。28章でパウロはローマに到着します。それがだいたい紀元60年ぐらいの話ですから、エルサレムで教会が誕生したのは紀元30年ですね。そして60年にはパウロはローマにまで行っている。これ考えたらすごいスピードですよね。今のように飛行機もない、車もない、そういう時代に徒歩で、またはロバに乗って、たった30年で、このエルサレムで始まった福音がローマにまで伝えられた。もちろんローマにはパウロが行く前からすでに教会はあったんですが、パウロ自身がそこに到着するまで、約30年の歴史がカバーされているというのが使徒の働きです。じゃあ今日はその21章の始めですけれども、一節から読んでいきましょう。私たちは彼らと別れて出版し、コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。もうこれだけ読んでもですね、さっぱりわかんないんですが、ありがたいことにあやちゃんの作ってくれた地図を見ると、おう、ミレトから出てコスに行き、ロドス、パタラ、ツロ、こういう順番に行ったんだなっていうことが地図を見ながら見ると学ぶとよくわかります。さあ、私たちっていう言葉が出てますね。人の働きの中で私たちが出てくると、なんだっていうことかというと、書いたルカが一緒にいるということでしたね。ですから他の旅路ではこんなに細かいところまで書かれていないという細かな旅程が記されています。それはルカが同行していたからであります。私たちは彼らと別れた。彼らってエペソの教会の長老たち、まあ日本語では別れてたった一言で片付けてますけども、英語のニューインターナショナルバージョンなんか読みますと、 After we had torn ourselves away from them、 もう彼らから引き裂かれるようにして別れてからというようなニュアンスが伝わってきます。パウロはこれまで何度も出会いと別れを繰り返してます。もう彼は別れに慣れてて、別に何とも思わないのかなと思ったらそうじゃなくて、やっぱりその度ごとに引き裂かれるような思いを持って次に向かって進んでいったんだなってことがわかります。別れっていうのは何度経験しても辛いものですね。特に一緒に働いてきた、一緒に泣き笑い、ご飯を食べ、活動してきた者たちとの別れは辛いものであります。しかし彼は前進するんです。前に向かって進んでいくんです。そこに神様から与えられた使命があるからですね。コス、ロドス、パタラ。コス、 ロドス、パタラ、見てお分かりの通り、ここまでの道のりは沿岸各地を寄港しながら進む小さな船であるということが分かりますね。その方がまあ安全でしょうね。でもパタラまで来た時にですね、この調子で行ってたらちょっと間に合わないかもしれないと思ったのかもしれません。そこで2節、そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出版した。はい、パタラにはフェニキア行きの船、フェニキアとはこの辺、まあ、今であればレバノンですね、あの辺りに一挙に行く、これまでの道のりからするとはるかに長距離一挙に行っちゃおうということで、このパタラには大きな商業船があったんでしょう。後で積み荷を下ろすのに1週間もかかったって書かれてますから、相当たくさんの積み荷を追うことのできる商業船がそこにあった、これ幸いと思って彼らはそれに乗ったのであります。そして3節を見ると、やがてキプロスが見えてきたが、それを左にしてシリアに向かって航海を続け、ツロに上陸した。ここで船荷を下ろすことになっていたからである。さあ、さすがルカですね、細かなことを書いてくれてます。パタラ出発しました、大きな商業船です。やがてキプロス島見えてきました。おお、キプロス島だ、第一次宣教旅行で行ったな、バルナバの出身地だ、懐かしいなと思って左手にそれを見ながら、左手に見えますのはキプロス島でございますと言いながらですね、彼らはここはもう一つの呼び名はですね、シリアとも言いましたね。まあ今世界で最も辛いことが起きている国ですが、この時ローマの行政区の中にシリアがありました。だからフェニキアとも言える、シリアとも言える大きな行政区があったんですが、そしてツロにまで入港した。ツロというのは他の聖書ではティルスとも訳されています。ツロまたはティルスと訳されている大きな港がそこにありました。商業船だって申し上げましたけれども、船荷を下ろす必要があったわけですね。船荷を下ろすことになっていた。どれぐらいかかるんですかって聞きました。そしたら1週間滞在したって書かれてますから、まあ当時は人海戦術ですからね、クレーンかなんかがあるわけでもない、人手によってせっせせっせと下ろすのに1週間もかかる。うわあ、1週間もあるんだ、この通路に1週間とどまらなきゃなんないんだということがパウロたちが分かったときに、彼らは何をしたのかということです。今日はこのツロにおいて何をしたのかというのがメインの内容でありますけれども、4節を見ますと、私たちは弟子たちを見つけ出したって書いてます。1週間時間があるというときに彼らがまずしたことは弟子たちを見つけ出した。何の弟子？キリストの弟子ですね。こんなところにもキリストの弟子たちがいるんだ、いや絶対いるはずだ、いるに違いない、探そう、今みたいに検索してパッと出てくるものでもないけれども、いろんな人に聞きながら探し当てました。いました。そしてそこに7日間滞在しましたって書かれています。パウロの一行って前もちょっと確認しましたけども、8人から9人はいますよ。突然8人から9人がドヤドヤドヤと何のアップもなくやってきて、すいませんって言ってですね、1週間滞在させてくれるわけですから、すごいですね。まあ一軒の家では無理でしょうから、何軒かの家に分けて、まあ民泊したというかね、そういうことであったと思います。いい迷惑だったか、全然迷惑じゃないんです。彼らは聖書の御言葉に飢え渇いたキリストの弟子たちでした。そこに突然来訪してこられたのは使徒パウロであります。嬉しかったでしょうね。 あなたがパウロさん、メッセージ語ってくださいって、もう語れば語るほどですね、砂が水を吸い込むようにして喜びを持ってそのメッセージに耳を傾けてくれた人たちであったと思います。この時パウロたちがしたこの行動に私たちは今日目を留めたいと思いますね。1週間あるけどどうする、まあツロね、あんまり来ないからちょっと観光するかと言ってもおかしくない状況でしたけども、彼らがまずしたことは弟子たちを見つけ出した。素晴らしいですね。その結果そこで素晴らしいバイブルスタディと礼拝と交わりの時を持つことができたのであります。たかが1週間されど1週間、1週間をバカにする者は1週間に泣くわけですね。 この1週間をどう使うかってことはとても大切なことであると思います。私たちはパウロの人生見てて、彼って何十人、いや何百人分の人生歩んだなっていう気がするんですけども、なんで彼の人生ってあんなに充実してたのかなって思うと、時間を大切にしたからですね。たかだか1週間、そんな1週間で何もできないでしょっていうふうに諦めないで、彼はその1週間を大切にして弟子たちを見つけ出した。これがパウロの人生そのものが祝福された秘訣であると思います。今日は説教の後に堀川さんの入会式、そして桜田さんの派遣式が行われます。同じ日に入会式と派遣式、本当にパウロじゃないけど私たちの教会も出会いと別れを繰り返す教会だなっていうふうに思いますが、しかしお二人を見ていて大変幸いだなと思うことは、与えられた時間を大切にするってことですよ。たかだか4週間だ、どれだけここにいられるかわからないという気持ちではなくて、この与えられたシンガポールの時間を大切にしようとお考えになった二人でありますので、神様が必ずやこれからもその人生を祝福してくださると私たちは信じます。さあ、これはツロというところであります。もう一回確認しますと、ここです。イスラエルの北です。大きな地域でいうとフェニキアともいえる、まあ、シリアともいえるその港町ツロ。この場所についてちょっと考えたいと思いますけれども、マルコの3章を見ますと、イエス様がエルサレムで活動したときにその名声が鳴り響いてですね、そして遥か彼方からもイエス様に会いにやってきたっていうことが書かれています。エルサレムから井戸マヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。うわあ、こんな遠くからイスラエルにまでやってきたんだなっていうことがわかります。人々がイエス様のところにやってきただけではありません。イエス様ご自身もこっちの方面に行ったっていうことがマタイ15章21節に書かれています。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。この後書かれているのが有名なカナン人の女の話が出てくるわけですけれども、イエス様の時代にもこのツロとの間の行き来があった。あれから30年であります。そして使徒の働きの11章まで行きますとこう書いてます。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったっていうことが書かれていて、ここでは散らされた人々がフェニキアにまで行ったっていうことが書かれています。もともとエルサレムにいた人たちです。エルサレムにいた人たちがあんな遠くにまで散らされたのです。どうして散らされたんでしたっけ？何が原因でしたか？迫害でしたね。ステパノのことってのはステパノの殉教という迫害が起きたんです。このままエルサレムにいたら危ないということで彼らは方々に散っていった。その中のある人たちはフェニキアまで行ったっていうんです。あれから何年？あれから20年です。なんでそんな遠くまで散ってったの？迫害があったから。誰が迫害したの？サウロが迫害したんです。だからサウロの迫害によってこんな遠くまで散らされたんだけども、そのサウロが今度はパウロとしてやってきました。うわ、あの時の迫害者と思ったら今度は伝道者としてやってきた。嬉しかったでしょうね。昨日の敵は今日の友。神はこんなに人を変えることができるんだ。あの時のサウロって言ったら恐ろしかったけども、すごい形相でクリスチャンを捕まえてはねえ牢に入れていたあのサウロが今はこんなにも情熱を持って神様の愛を語る人になったんだと思ったら、またそこで交わりが深まったんじゃないかなっていうふうに思います。私たちも今回パウロがしたことに習っていきたいですね。皆さん、世界中どこに行っても私たちクリスチャンにとって素晴らしいことは何かっていうと、信仰の友がいるってことですよ。知ってました？ 世界中どこに行ってもそこにはイエス・キリストを信じる信仰の友、もうちょっと言葉を変えると神の家族がいるんです。ああ、ここで今日3日か、どうしようかな、まあ、観光しようか、観光もいいんだけども、ぜひ現地のクリスチャンを訪問していただきたいなって思いますね。私たち夫婦にとって、特に私にとって、最近ペナン島が好きなんですけども、皆さんの中でも知ってる方がいるかもしれませんが、これは最初ですね、すごく落ち着くなって、いい休暇になるなと思ってたんです。2回行きましたね。でも2回行った時に、あれ、ここに日本人クリスチャンっているんじゃないかな、日本語教会はないけどクリスチャンはきっといるんじゃないかな、調べたらいました。そして連絡を取りました。3回目行った時には1日その方々とのバイブルスタディに当てました。3名の姉妹たちが集まってくださって、すごく楽しい幸いなバイブルスタディとなりました。あの時以来毎週この礼拝を動画で見て、私のバイブルスタディを欠かさず聞いて学んでくださっている方々がペナンにいらっしゃるんです。行ってよかったなと思いますね。一回行ったからどうなるもんでもないしと言わないで探し出してよかったなと思います。逆にいろんなところからシンガポールに来られる、出張で、旅行で、いろんな用事で来られる方々が連絡をくださいます。これもまた嬉しいことですね。これから3週間の間にちょっと数えたら7組の方々が今度シンガポール行きますって言って連絡をくださいました。東京から、岡山から、ドイツから、香港から、神奈川から、山形県からも来てくださるということで、わざわざ連絡をくださるっていうのも嬉しいことだなと思います。このようなクリスチャンのネットワークをパウロに習って私たちも築いていくものでありたいなと思いますね。さあ、もう一度4節に戻りますと、このツロの兄弟姉妹のところでパウロはバイブルスタディしたんですが、彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにパウロに忠告した。さあ、一緒に学んでいる中でツロの兄弟姉妹たちは御霊に示されたのであります。何示されたの？パウロさん、エルサレムに向かってるんでしょ？危ないっすよ、あそこは。絶対苦難と危険が待ってます。そんなとこ行ったらあなた殺されるかもしれない、やめてください、行かないでくださいとしきりにパウロに忠告したというふうに書かれています。しかも彼らがそう感じたとか思ったとかってなって、御霊に示されて聖霊なる神様の導きの中で彼らはそう忠告したのであります。そうですか、じゃあ行かない方がいいかなとパウロは言ったか。5節。しかし滞在の日数が尽きると私たちはそこを出て旅を続けることにした。全然聞く耳持たないね、パウロね。彼らは皆妻や子供も一緒に町外れまで私たちを送ってきた。そして共に海岸にひざまずいて祈ってから私たちは互いに別れを告げたと書かれています。パウロの一行はその忠告にもかかわらず船に乗り込んでエルサレムに向かうんです。ツロの兄弟姉妹は御霊に示されてパウロに行くなって忠告したんです。それなのにパウロは行くんです。ってことはパウロは御霊に逆らってんですか？今日は重要な神学的な話題に入っていかなければなりませんね。それとも聖霊なる神様はツロの兄弟姉妹たちにはパウロは行かない方がいいぞって示しておいて、パウロには行った方がいいぞって示しておくの？二重人格でしょ、これ。よくないですね、これはね。そんなことがあるんですか？聖霊が別々の存在に対して別々の指示の仕方ってすることがあるんでしょうか？あるわけないです。じゃあどういうことなのかってことについてご一緒に考えたいと思いますけれども、もうすでに2週間前に学んだ通り、20章、23節で、パウロはこう言ってます。これミレトのにおける決別説教の中ですけどね。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。 スロの兄弟姉妹に言われるまでもなく、パウロはもうすでに知ってます。エルサレムに行ったら、縄目と苦しみが待ってることぐらい私は知ってます。それ知らないと思ったから、スロの兄弟姉妹はご親切に言ってくれたんですけども。ですから、聖霊が示した内容は何かっていうとこういうことです。パウロがエルサレムに行くと大変な苦難を経験するということまでツロの兄弟姉妹に示したんです。それをツロの兄弟姉妹は、あ、パウロさんエルサレムに行かない方がいいと解釈したんです。これは解釈したのであって、そう御霊が示したのではありません。もう一回言います。御霊が示したのは、パウロがエルサレムに行くと大変な苦難が待っているということを示したんです。それ以降は解釈です。ツロの兄弟姉妹はだから行くだと解釈した。しかしパウロはその御霊の示しをどう解釈したんですか。だから注意深く行動しなさい、大変危険なことが待っているから注意深く行動しなさいとパウロは受け取ったんです。だから言ったんです。矛盾ではありません。さらに言うならば、21章から20章に戻ったけども、もう一つ前まで19章まで戻りますと、21節にこう書かれてますね。これエペソの働きが終わった時ですけども、皆さんご一緒に読みましょう。はい。これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。ここで2つのビジョンが与えられるわけだけども、これは彼の欲望から出たビジョンではなくて、御霊の示しによりなんですよ。だからエルサレムに行くっていうことは聖霊の導きであるということに関する確信はパウロにすでにあったんです。さらに20章23節まで行くと、そこに行けばものすごい苦難が待ってるということまで示されたんです。そしてツロの兄弟姉妹は、だから行かないでください、パウロさん、今あなたが失われてしまったら、この時代におけるキリスト教会の大変な損失です。あなたは自分が考えている以上に重要な人間だってことを知った方がいいと思います。もし今の時代、パウロという存在がいなくなったらどうなりますかってなことで、一生懸命説得したんでしょうね。ちょっと飛ばしましたので、6節に戻ります。それから私たちは船に乗り込み、彼らは家に帰っていったと書かれています。まあたった1週間の滞在だったんですけどね、家族と一緒に見送りに来るほどまでにパウロたちとこのツロの兄弟姉妹たちとの関係は深まりました。海岸でひざまずいて祈り合うほどの関係になりました。神様の家族って素晴らしいな、めんどくさいなんて思わないで、あの時頑張って探し出して1週間一緒に聖書を学んで本当に良かったなって思った瞬間ではなかったかと思います。さあ今日の御言葉の解説はここまでですけれども、ここから私たちは私たちの人生に様々な適用を行いたいと思います。パウロのみならず、私たちは皆多かれ少なかれ将来の進むべき方向について考えますよね。考えませんなんていう人はいませんよね。そういう時にどういう基準で皆さんは決断されますでしょうか。何をもって右より左の方がいいって考えるんですか。それは右より左の方が苦労が少ないだろうと考えるからですか。それとも右より左の方がより儲かるだろうと考えるからでしょうか。そんなことについて考えますと、私はすぐ創世記13章のアブラハムとロトが別れる場面が思い出されます。アブラハムとロトは一緒にいたんだけども、それぞれの家畜が多くなりすぎて、牧童たちとの間で喧嘩が始まって、このままじゃ周りの生き人たちに対して証にならないから別れようってアブラハムの方からロトに進言しまして、本当であればお父さん役のアブラハムが僕はこっち行くからロトは向こう行きなさいって言えばいいところを、なんてアブラハムって優しい謙遜な人かなと思いますけども、あなたがいいと思う方を選びなさい、あなたが右に行ったら私は左に行く、あなたが左に行ったら私は右に行くってアブラハムは言ったんです。 そして言われたロトはですね、え、そう、おじさん悪いね、じゃあ選ばせてもらいますって言って見たんですよ。でその時に、神様、私はどちらの方向に進んでいったらいいでしょうかなんていう祈りの気持ちはさらさらないんです。見た目で判断した、高いところから見下ろしてどっちがいいかな、そしてどこを選んだの、ソドムを選んだのであります。なんで潤っていたからって書いてある。まあ今日の感覚で言うと給料が良さそうだったからと言ってもいいかもしれません。まあその結果彼はその後どうなるか読み進めたら分かります。14、15、16、17、18、19章まで読み進めますと、全財産を失うばかりか家族も失い、せっかく助け出してもらった奥さんも潮の柱になってしまったということであります。私たちはこういう聖書の箇所を学びながら、ただ楽だとかただ儲かるとかそういう理由だけで選んじゃいけないんだなっていうふうに思います。パウロにとって苦難が待っているっていうことは、そちらの方向に行かないという結論を出す理由には全然なりません。なぜかって言ったら彼こんなこと言ってるんです。ピリピの 1-29、 ご一緒に、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。私たち苦しみ嫌だよね、なるべく苦しまない方に行きたいよね、でもパウロはキリストを信じる信仰だけでなくてキリストのための苦しみも賜ってるって言ってるんだから、あ、そっち行けば苦しみがあるんですか、じゃあ私やめときますなんて言うはずがないんですよ。彼にとってどちらの方向に行くかという判断基準は、それは神から与えられた使命であるかどうかの一点にかかっているんです。そして神が与えた使命であれば、どんな苦難であっても神様は必ずそれを乗り越えさせてくださるんだという信仰を彼は持っていたのであります。私たちは今日21章の冒頭を学んでますけども、これからどれぐらいだろう、数ヶ月かけて28章まで学ぶんですが、大変幸いなことに私たちは今21世紀にいるものとして、1世紀に生きたパウロがその後どうしたかってことを人の働きを通して知ってます。すごいですね、2000年以来からパウロを見てるんですよ。パウロはね、この後どうなるかわからないと思ってそわそわしてるんだけども、私たちは大丈夫パウロこの後どうなるか僕たち知ってるからって、まあ、タイムマシン乗ってるような感じですけども、私たちはわかります。何がわかります？この後読み進めてったら何がありますか？今日はね、もう出血大サービスで21章から28章までのダイジェスト版やっちゃいます。これから数ヶ月かけて学ぶんだけども、先にこれ分かっとくと安心して読めるかなと思いますので、ダイジェスト版を話しちゃおうと思いますが、確かに彼はエルサレムで大変な目に遭います。ほとんど八つ咲きにされるんじゃないかなっていうところまで行きます。何回も殺されかけます。しかしその度ごとに主は彼の命を守るんです。だって神様が行けって言ったんだもん。そればかりか、その殺されそうな場面さえもキリストを証しするチャンスとして神様は用いてくださいます。でも私たち間違えちゃいけないのはね、パウロ見てるとスーパーマンみたいに見えてね、まあ、どんなに苦しくてもへとも思わないっていうような感じに見えるかもしれないけども、彼だって人間ですよ。さすがのパウロも意気消沈します。それが23章なんですが、その時に神様は何をしてくださったか、23章11節。実はこれは、これ見ただけで分かる人大したもんですけども、私たちの修法に載っている今年度の年間成果でございます。声を出して読みましょう。はい。その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証したように、ローマでも証をしなければならないと言われたって書いてます。これにはパウロは勇気づけられたでしょうね。そうか、エルサレムに来たのは間違いじゃなかった、私が主の御心だと信じて来たことはもう大変なことばっかり起きてるとね、あれもしかして私の選択が間違いだったかな、あのツロの兄弟姉妹が行った時にそうかってやめといた方がよかったのかな、なんていうふうに思ったことがあったかもしれない。でもイエス様なんておっしゃった、よくエルサレムで証したね、私は全部見てたよ、それをしっかり評価してるよ と言ってくださったばかりか、エルサレムでしたのと同じようにローマでも絶対証をしなければならない。これを聞いたときにパウロはですね、そうか、私の選んだ道は間違いじゃなかったばかりか、ここで死ぬことはない、なぜならローマで証するって言ってんだから、死なないしローマにまでも絶対何らかの方法で到達するんだっていうことを彼は確信することができたわけです。ただそれがどういう方法であるのか、どういうタイミングであるのかっていうことについてまでは神様はおっしゃいません。この約束がね、この後ずっとパウロを支えるんです。ですから私たちは今年度この御言葉からどういう標語を作り出したかっていうと、神の約束は必ず実現すると信じる教会、信じてらっしゃいますか皆さん。これに向かっていきたいと思いますので、これから何ヶ月かかけて学びながら、そうだよな、神様がおっしゃったことって天気がひっくり返ったって絶対そうなるよな、その同じ神様を私も信じてるんだよな、聖書のメッセージは額面通り受け取るのに値するものなんだなっていう信仰を強めていただけましたら大変幸いであります。パウロはエルサレムで捕らえられます。その後危うく暗殺されそうになるときに、寸出のところでカイザリアにまで護送されます。そしてそのカイザリアで2年の月日が流れるんです。2年ってもったいなかったでしょうね。このままじゃ埒が明かないとパウロは考えました。そこで彼はカイザルに上訴するんですよ。ローマ皇帝に上訴するんです。で、上訴しましたから彼は今度はローマに護送されるんです。何として？容疑者としてね、被告人として護送されるんです。彼はローマに行くには結構船賃かかるだろうな、どうやってそのお金工面したらいいかなとかっていろいろ考えてたと思うんですが、無料で行きました。なぜならば囚人として護送されたからであります。神様のおっしゃったことは実現しました。ただパウロが考えていたタイミングとパウロが考えていた方法とは全然違ったんです。ですからこれから数ヶ月かけて学んでいくことは何かっていうと、神様の約束は必ず実現するんですが、それは神の時に神の方法で実現するんだっていうことを学んでいくのがこれからの数ヶ月間の内容でございます。私たちは普通、私の考えた方法で実現させてください、私の考えるタイミングで実現させてくださいって思うんだけども、そうはいきません。それは実現するけれども神の時に神の方法であります。今日私たちはどうやって主の御心を知ることができるのでしょうか。もうすでに何度も聞いたことがあると思いますが、神の導きを求めるときの一般原則ってのがありますね。一つ目は聖書の言葉です。神様は聖書がそれはいけないって言ってることをやれという方ではありません。2番目、祈りの中の平安です。祈れば祈るほどに平安が与えられる。3番目、環境の中のゴーサインです。何か神様が言っていいよっておっしゃっているように思える状況が作り出されるならば。4番目、信頼できる友の助言です。肝心なのは信頼できるっていう部分ですね。ここを無視しますと変な噂話として広まっちゃうかもしれませんから、人選にも気をつけなければなりませんけれども、今回パウロはこの信頼できる友の助言があったわけです。それがツロの兄弟姉妹たちからの助言でありました。いろんな要素はあるんだけども、しかし最終的にはそれらすべてを総合して自分の責任で判断しなければならない。これが私たちの人生における神の御心を確信するときの方法であります。原則はありますよ。でも最終的に私はどう決断するのか、それは私たちの責任であります。私も振り返るときに何度か重要な局面で 真剣に主の御心を求めたなっていうことを思い出します。1回目は26歳で教師を辞めるときでありました。そしてそのまますんなり進学校に導かれるかなと思ったら、そうは道が開かれなかったのであります。どうしようと思いました。学校の先生辞めたけどね、奥さんもいるし息子もいますから仕事をしなきゃなんない。でその時に与えられた仕事が OMF の宣教師に日本語を教えるっていう学校で働くことでありました。その時には分からなかった、なんでこんな遠回りするのかなっていうふうに思いましたけども、そうなって10ヶ月ぐらいした時でしょうかね、私の父が急性骨髄性白血病になりまして、余命半年と宣告されました。62歳の時でありました。私は40日間仕事を休んで、父の看病をしながら父に伝道し、父の葬儀を行い、父が経営していた会社をすべて閉じるという片付けをしたんです。40日あってよかったなと思います。あれ学校の先生やったら40日休ませてくださいって、休ませてもらえるはずがないですからね。ああいう仕事をしていたおかげでこの40日という休みが取れたんだっていうこと、そして父のをしっかり見送った後に私たちは韓国の進学校へ出発することができました。その時にはなんでこんな遠回りと思うんですけども、後で振り返ると神様って細かいところまでちゃんと考えてるんだなっていうふうに思いました。韓国の進学校に妻と2歳の息子を連れて行くときに、周りから信頼できる友からもですね、やめた方がいいよ、苦労が多いよ、子供の発音おかしくなるかもしれないから、後で息子がいじめられるかもしれないからやめた方がいいよとか、いろいろもう私たちのことを思って助言してくださる方はいました。でも私たちの責任で判断し行きました。おっしゃる通り苦労は多かった、しかしそれゆえにたくさんの奇跡を私たちは経験させていただきました。次は37歳の時ですね、20年前、今度は家族4人でミシガン州の進学校に行くという時です。本当に行っていいですか神様、祈りましたね。やっぱり一番心配するのは子供のことですよね。今せっかく上の子が楽しい楽しいって学校行ってるのに、僕がここでこんなことをすることによって登校拒否になりはしないか、あの時父さんがあんな決断したことによって俺の人生狂ったって一生恨まれたらどうしようとかっていうことをやっぱり心配しますよね。ところがそれから十数年間を見ますと、うちの息子は2人ともやがて大学を選ぶときにミシガン州の大学に進学したのであります。あの時まだ11歳と5歳でしたけども、あ、神様は2人がやがてミシガン州の大学に進学することまで考えて僕をそこに導いたのかなって今振り返ったら思います。次は43歳の時ですね、札幌からジャカルタに行くって時ですよ。今回は苦難を覚悟しました。家族を集めて言いました。札幌ではすごく恵まれた生活させてもらったね、でもこれから僕たちはインドネシアに行こうとしている、そこでどんな苦難が待っているか私たちにはわからない、でもみんなで乗り越えていこうって言った時に、その後雅子と一緒にお祈りしてたら私たちの心に響いた言葉は、お前はまだ私が愛する息子に肥えた子牛をほふってあげる優しい父だと知らないのかっていう言葉でありました。こんなに長くお前と一緒に歩いてきてるけどもまだそのこと知らないのって言われて、インドネシアでほふってくれる肥えた子牛ってどんなんかなと思いました。そしてジャカルタに行きましたけども、ジャカルタは私たち家族にとってまさに癒しの地となりました。あの創世記の中でヤコブがラケルと結婚するために7年間ただ働きしたって話がある。でもヤコブはラケルを愛していたので、それはまるで数日のように感じられたって書いてある。私たちジャカルタ出るときそういう感じでしたね。本当にジャカルタ大好きだったから7年間もいたのって、 数字じゃないって思うぐらいにですね、前創世記のあの箇所読んだらちょっとこれ誇張表現じゃないと思ったけれども実感しました。そして50歳の時に渡り鳥夫婦となるべく巡回伝道を始めようとした時に、今度こそ苦難が待っているだろうなと思ったら、心に響いた言葉は、お前は私の農場に肥えた子牛が一頭しかいないとでも思ってるのかっていう言葉であります。まだいるんですか。そして私たちは出かけました。その期間にシンガポール JCF が無牧であったから3ヶ月手伝いに来てくれって言われて、手伝いに来た結果、私たちはこの教会の牧師になりました。まあ今振り返りますとね、本当に無駄なことは一つもなかったなと思います。でもこれを言うのは簡単ですよ。だって全部過去のことだからね。こんな風になりましたっていう紹介であります。でも私たちは常に過去の中だけで生きてなくて、現在を生き、そして未来に向かって生きてるわけですから、過去にうまくいったからといって未来でも絶対うまくいくという保証はない。ここが信仰の戦いがあるわけですね。次は私たちは3年後のために主の御心を求めました。3年後どうするべきでしょうか、主よ。そしていろんな要因があったけれども、決定的だったのは私の高齢の母のことでありました。聖書の中にいろんな御言葉ありますね。私よりも父や母を愛する者はってね、後で入会式で引用される御言葉もあるんですが、でもどの御言葉が今私の心に語りかけているかっていうのは、やっぱりその時その時によって違いますね。私に今回語りかけられたのは第一テモテの5章8節。ご一緒に読みましょう。はい。もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです、不信者よりも悪い。そして私たちは決断しました。3年後釧路に帰って一体どんな働きをするのか、まだ皆目見当もつきません。そもそもあの極寒の地に私は再順応できるのか心配ですね。先月5月中旬に釧路1週間いたんです。5月中旬を選んだのはいい季節だからですよ。朝トイレに起きました。寒っ。見たら2度ですよ皆さん。5月中旬で2度ですよ。これ1月どうなんのって、僕はここで生きていけるのだろうかとちょっと心配になりましたけども、でも主は私たちの思いを超えたご計画を用意しておられることを信じます。神様は今日のパウロ見ても分かりますけども、全てを教えません。全部教えたら信仰が必要ないんですよ。だから大きなことは教えます。でも細かいことは教えません。どういうタイミングでどういう方法でそうなるかは教えません。しかし私たちはここまでは主の御心であるということを示されたところまで進む。そうすれば主は必ず責任を持って導いてくださるということは、パウロの人生見てもわかるし、私もある程度経験させていただきました。今日の章詩です。イザヤ書30章21節、ご一緒に読みましょう。はい。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。もちろん肉声が聞こえてくるわけじゃないんですけどね。それを判断するのは聖書の言葉、祈りの中の平安、環境の中のゴーサイン、信頼できる友の助言、いろいろありますけれども、大切なことは、私は主の御心の道を歩みたいんだと願うことであります。そう願って求めるものに、神様は必ず進むべき道を指し示してくださる。パウロがそうであったように、私たちも御霊に示されて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、ツロの兄弟姉妹、パウロのことを本当に心配して行かないでください。こんな苦難が待ってますから。確かにそれは御霊に示された内容でありました。しかしパウロも同じ御霊に示され、苦難はあるけれども生きなさい、 苦難があるから注意して行動しなさい、そういう示しを受けておりました。天のお父様、私たちは普段楽な方へ、儲かる方へと行きたがるものでありますが、どうかそれ以上に、これはあなたの御心であるのかどうか、そこに焦点を定めて祈り求めることができるように助けてください。今日ここにあなたの御言葉を求めて集まってこられたこの一人一人の方々に対して、あなたが素晴らしいご計画を持っていないはずがありません。せっかくあなたが用意しておられるそのご計画が一つ一つ着実に成就するために、どうか私たちの側があなたの御心を正しく受け取り、自分の願いではなく父よ、あなたの願いならそれに従いますと祈られたイエス様に倣って歩んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。